こんばんは、塩川佳代です。それでは今晩も続意識の流れを朗読させていただきます。今日は、第4章、正しい瞑想の仕方という箇所です。ページ数は60ページから80ページなんですが、少々長いので、今日は70ページの中ぐらいまで読ませていただきます。正しい瞑想の仕方、ここはステップ1からステップ4に分かれています。今日はそのうちのステップ1、自分のエネルギーを知るというところです。それの半分ぐらいですね。この正しい瞑想の仕方っていうのは、第3章の最後、自作自演の芝居を通して自分が自分に送るメッセージを正しく受け取ることが喜び、そして幸せの人生の登竜門ということで、その登竜門を通過するためのステップですね。それを1から、4に分けて書かせていただきました。まず今日はステップ1、自分のエネルギーを知るということです。ここからは本当の人生、本当の喜びと幸せを知っていく正しい手順について共に辿ってみましょう。冒頭にありましたように、私たちの本当の姿は意識、波動、エネルギーであり、目に見えません。目に見えている自分というものは、本当の自分ではありません。私たちは、本当の自分とはいかなるものなのかということを知っていくために、目に見える肉という形を持ってくるのです。生まれるということはそういうことですが、肉体を持って生まれてくれば、それが自分だと思ってしまいます。そしてその自分のために、つまり自分ではない自分、いわゆる偽物の自分のために生きていくのです。頭と心と体を使っていきます。しかしそのためだけに頭と心と体を使うというのは間違いなのです。偽物の自分のためにのみ、それらを使ってしまう間違いを犯していきます。間違いは間違いの結果を出していきます。その結果を見て自分が間違ってきたことが感じられればそれでいいのですが、それは大変難しいことです。自分には偽物のためにそれらを使ってきた覚えがないからです。逆に一生懸命に頑張ってきたのになぜこうなるのかと思うのが普通です。したがって自分にとって不都合な現象はどうしたって喜びとしては受け取れないのは当たり前です。喜びとして受け取れない方が自然であって不都合な現象だと思ってしまっているのに、それを喜びで、つまりプラスに感じていこうとすることには無理があります。そこには偽善の匂いを感じます。無理や偽善はもちろんマイナスのエネルギーです。このように私たちはマイナスと映るものが実は自らに間違いを教えてくれていると受け取ることができずに、マイナスをマイナスとして捉えてしまうから、さらにマイナスのエネルギーをどんどん上乗せしていくという繰り返しを延々と続けてきました。本当のあなたが出すエネルギーはもちろんプラスですが、私たちは自分ではない自分、偽物を自分だと思い込んできましたから、私たちから出るエネルギーはみんなマイナスなのです。その自分たちから出るマイナスのエネルギーを今の自分の肉体を通して知っていくことがまず第一のステップです。そのために、母親の反省や他力の反省を繰り返しながら、この母親の反省と他力の反省は、この後の文章に、少し説明があります。 母親の反省や他力の反省を繰り返しながら自分の心を見ていく作業を重ねていきます。汚い無知とエゴと欲で固まった自分の心の世界をただ見ていくことをしていきます。ただ淡々と見ていけばいいんです。セミナー当初にはそのお手伝いにチャネリングというものがありました。チャネリングはいわばカーニングです。ヒントです。それを参考にして本来は自分で自分の心を掘り下げることをしていかなければなりません。しかしこれはなかなか難しい作業です。このような思いを使いました。あのような思いを広げてきました。それは実は言葉の上での反省の域を超えていないのです。その程度で心を見てきましたといくら言ってみても自分の奥底に流れる凄まじい思いを確認するまでには至らないというのが本当のところです。ですからその次の段階として私はセミナーの時間に現象という時間を設けさせていただきました。私はその時間にそれぞれ皆さんが自分の蓄えてきたエネルギーを実際にその肉体で感じていただこうと思いました。現象の時間は一種の瞑想の時間です。私、大家の方に心を向けるとどうなるのか、それはセミナー会場でしか味わえない体験なのです。セミナー会場には実際に私の肉があります。肉があるのとないのとでは違うことを学んでいただきたかったのです。まあ今は大家先生の肉はもちろんありませんが、この時点ではの文章ですので、その時からは、皆さんそれぞれ、が、少しずつでも、自分のレベルをアップされているので、今セミナー会場に実際大家先生の肉、大家留吉の肉がなくても、心を大家留吉に向けるとどうなるのか、ということは、ほとんどそれぞれの心で、感じていただいていると思います。いわゆるワン、ツー、スリーの瞑想ですね。スリーで自分の心の奥底の、底のずっと奥底を、見ていただく現象を、今、セミナー会場でさせていただいています。そのワンで、大家留吉にしっかりと心を向けていけば、少し敏感になれば、どなたも自分の心の奥底からエネルギーが吹き上がってくる。それはもう言葉では、適切な言葉では表現できない、そのエネルギーを感じていただくという、現象の時間が、セミナーの中心です。おそらく皆さんもセミナーという時間と空間は、自分自身にとって、なくてはならない大切なものだったと感じてこられたと思います。ところで本書は意識の流れと同様の手法で順次出来上がっていきます。つまり塩川和代さんが私大家留吉と心を一つにして私の意識の世界と同じ方向に思いを向けながらパソコンのキーを叩いて出来上がっていきますが、ここから先は時折彼女の体験も交えながら話を進めていきたいと思います。私は職業柄大家先生と周囲の人たちから呼ばれてきました。先生はいわば私の固有名詞のようなものです。その延長とでも言うのでしょうか。30年余りにわたり開かせていただいてきましたセミナーの中においても、大家先生が私の通称となっていました。皆さん、大家さんと呼ぶよりも、大家先生と呼ぶ方がどうもしっくりといくみたいです。私が皆さんの 頂点だという意味で先生と呼ばれているのではないことだけはくれぐれも知っておいてください。さて、30年余りにわたり開かせていただいてきたセミナーですが、このセミナーというのが実に奇妙なものだったのです。というのは、セミナーに集ってくる人たちはほとんど全員が先生を慕って尊敬の意を表して集ってくるのではなくて、その反対で大気を殺してやる、お前なんか死に去らせ、消え失せろ、という思いをその心に抱え持ってやってくるのです。私はそのような人たちと長い年月学びを共にしてきました。その間、大きなトラブルも発生しなかったというのは不思議といえば不思議ですし、奇妙なセミナーでした。もちろん、塩川佳代さんも例外ではありませんでした。私が彼女を知ったのは、1997年前後に開催された沖縄セミナーの時だと記憶しています。ただし、それまではもちろんのこと、それ以後もある時点までは失礼ながら私の中には彼女の印象がないのです。とにかく、セミナーが沖縄で開催された時でした。しかも、それは、セミナーの時間外の出来事でした。彼女が、私の前を通り過ぎるときに、言った言葉があります。〇〇さんの方がずっといいわ。〇〇さんとは、彼女がセミナーに集ってからも、ずっとお慕い申し上げてきた、ある教団の教祖でした。そのことを、後日、彼女に聞いたところ、先生に向かってそんな失礼なことを言った覚えはない、とのことでした。しかし私ははっきりと記憶していました。記憶していたのはその言葉はもちろんですが、その時に彼女から何かを感じたからだと思います。それからです。私は彼女一人に注目していったわけではありませんでしたが、私の肉が知らず知らずのうちに、ことあるごとに何か声をかけていったらしいのです。声をかけたらしいとしか言えないのは私自身に記憶がなかったからです。彼女からの後日談です。あんたおとなしいな。いい服着ているな。私はあんたに嫌われているな。あんたのお母さんはあの人か？あの人はあんたのおばさんか。私にすればたわいもないようなことでしたが、彼女の心の中はクソ体系の連呼だったようです。要するに何でもよかったのです。一声かけることで私の方に思いを向けるというか、意識を向けるという試みだったのでしょう。もちろん、セミナーに集っていない人にこのようなことをしても、どうなるものでもありません。むしろ、変なことを言う人だなと敬遠されるのがオチだと思います。セミナーに集っていない、いわば学びをしていない人たちは、失礼ながら、人間の本質は意識だ、という知識すらありません。当然、母親の反省や、他力の反省を通して、心を見ることもやっていません。そういう人たちにとっては、どうでもいいようなことでも、少々学びをかじっている人にとっては、私の発する言葉というのは違うのだと思います。彼女は、そろそろ私の一言に反応する時期に来ていたということだったのでしょう。私の一言に反応するということは、あなたの中の意識たちは素直だということを示しています。皆さんがそれぞれの心の中に作ってきた思い、意識たちがムクムクと湧いて出てきているのを私が少しお手伝いをさせていただいて、皆さん自身に感じていただきたいという私の思いを中の意識たちは素直に受けてくださいます。私は肉というものは鎧兜の類だと思っています。 人間は鎧兜を身にまとい、決して自分の本心を感づかれないように用心深く肉という自分を守っていこうとします。それでは中の意識たちが苦しくてたまりません。なんとか自分たちの存在に気づいてくれるように意識たちは活動を始めるのです。鎧兜をまとっているあなたに、そしてそれが自分だと思っているあなた自身に何らかのメッセージを送り続けます。体の不都合や経済的な不都合、そして家族の不調和や複雑な人間関係を通して自分たちの今の苦しい状況を知らせようとします。私は心を見てくださいと伝えてきました。あなた自身の思いを外に向けるのではなく中に向けてあなたの思いをどんどん見ていってください。あなたの声を聞いてあげてくださいと申してきました。その方法をセミナーを通して学んでいただいた次第です。そしてセミナーに集い、心を見るという実践を重ねていけば、やがてほとんどの人は敏感になっていきます。このあたりで鎧兜を少しだけ脱いでみようかと思ってくるのです。まず、自分のエネルギーを知っていく前段階として肉の鎧兜を取る方向に努力してみてください。それをしなければならないでしょう。それぞれにみんな社会の常識や風習、慣習、規律、規範、文化等の分厚い鎧兜を装着しています。まずそれを脱いで少し身軽になっていくことです。その他にそれを脱いだ自分の中身を知っていくことはまだずっと先の先のまだずっとその先の話です。肉のそれらを装着したままでは、とても意識の世界というのは、なんだかどこか遠い世界のような印象を持たれると思います。まず、そこのところを少し緩めて、そして、まだまだ分厚い、他力の鎧、兜を確認していく方向に進んでいくのが手順です。今日はここまでにしときます。自分のエネルギーを知る。その前段階として、鎧兜を徐々に脱いで、身軽になっていく。そういう方向に、肉で努めていくことがとても大切です。心を見ること。その鎧兜をつけたままでは心を見ると言っても表面的な心の見方になってしまいます。自分がどんなに分厚い鎧兜をまとってきたか、それをは、脱いでこそわかるんです。つけたままでは重い重い、鎧兜をつけていても自分は身軽だと思ってしまいます。身軽ではないんです。鎧兜、重い肉の鎧兜をつけて、ぎくしゃく動いている、自分の意識の世界があることを知っていってください。それでは、今日ちょっと、一つ、転送していただいて、メールがあるんですが、地域の勉強会のことで質問です。地域の勉強会をやっていく上でのポイントとか、これはダメですみたいなことはありますかというメールなんですが、地域の勉強会をやっていく上でのポイントは、言うまでもなく、みんな一緒ということです。そして、その勉強会の司会っていうか、そういうのを持ち回りで、多分やられているところが多いと思いますけど、その、特にその、司会とか、その、やっていく、その、方は、ターゲット目基地にしっかりと心を向けて、ください。 あとは、皆さん、一番ということはありません。みんな同じ、です。共に、瞑想をしていきましょう。共に同じ方向を向いていきましょう。大家留吉をお母さんを持っていきましょう。ということで、誰がボスとか、そういう、まあ、いわゆる、教祖と信者の関係を作れば、もう、そこはもう沈没しています、いきます。そういうことがないように、勉強会に、地域の勉強会に集っている人は、それぞれが自分の心を見ながら、やってください。勉強会に行ったから、そこで瞑想して、したから、それでいいんだというんじゃなくて、まあ、自分の心を見ながら、しっかりと見つめて、瞑想をするなり、皆さんと歩みを共にしてください。みんな一緒です。という思いをしっかりと持つことですね。それでは、最後に、共に瞑想をしていきたいと思います。そうですね。やはり、一番のポイントは、母のぬくもり、お母さんのぬくもりをどれだけ自分が広げて、心に広げているか、ということなんで、今日は、あなたの中のぬくもり、お母さんに心を向けてみてください。